ニュージー大好きポッドキャストのりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。こんばんは。
こんばんは。
今6時13分で夕方なんですけども、どう最近
久しぶりの対面録音ですね。
確かに。あ、そっか、ずっとズームだもんね。最近ずっとズームですよね。
ね、
まあ、久しぶりっていうことで、で今週も始めていきたいと思います。
はい。
じゃあのりかさん、今週のニュースお願いします。
はい、私の今週のニュースは、高年層 75% マスク緩和に不安、着用ルールめぐる政府方針というニュースで、政府が屋内外を問わずマスクの着用を個人の判断に委ねると決めたルールの緩和について、60代以上の高年層の 75% が不安を感じると回答し、重症化リスクが高い高年層は緩和に慎重であることが明らかになりました。年代が下がるにつれ不安を感じる人の割合は減る傾向にあり、中年層は 65.2%、 若年層は 48.3% でした。男女別では男性が 54.7% に対し、女性が 74.3% と高かったです。5類移行は5月8日の予定ですが、マスク緩和ルールは卒業シーズンを視野に急ぐ意向を表明したということです、というニュースでした。以上です。
なるほど、マスクね、
うん、
まあ、冬は暖かいから外したくないけど、
う
ん
うん、そうだね、
夏になるしね、これから、そういうマスク外しましょうっていう。でもさ、そうやっていつも言ってるから外さないよね、みんな外してくれるといいですね、早く。
そうだね。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ私の今週のニュースは、今年は平成35年うっかり執行、あなたの運転免許証は大丈夫っていうニュースです。多くの場合、3年または5年おきにやってくる運転免許証の更新、皆さんは次の更新時期を把握していますか？平成から令和に年号が変わり、更新の時期が分かりづらく、運転免許証を執行してしまう人が増えているようです。平成から令和に年号が変わり、平成の時に交付された免許証には平成の年号のままで有効期限が記載されているため、それが一体いつなのか分かりにくくなっているようです。令和になってから交付される運転免許証は、西暦と令和の年号の有効期限が、併用して記載されるようになっています。しかし来年までは平成の時に更新した運転免許証が使われることから注意が必要となります。平成年号での有効期限の1の位の数字、平成35年であれば5が令和の年号となります。つまり平成の年号から30を引いた数字が令和の年号になるのです。このことを頭に入れて、普段財布の中にしまっている運転免許証の有効期限を確認してみてはどうでしょうか、というニュースでした。以上です。
確かに
平成35年ってすごくない？確かに今年が令和5年でしょ、だから、まあ、もう令和浸透しつつあるけど、なんか分かんない、私たまに、ね、令和のやつ
分かんない、使わないよね、あんまり。
そう
2000何年で話すよね。
そうだから、まあ皆さんね、今何年かっていうのと、運転免許証大丈夫かっていうのをちょっと一回皆さん確認してもらって、運転免許証失効しないようにしてください。
はい、
はい、じゃあ終わりです。
はい
じゃあ次、今週のトークテーマいきたいと思います。
はい、
今週のトークテーマは、ロトルアで楽しかったことです。
いっぱいありますよ。
いっぱいあります。いや、なんせロトルアはもう3回行きましたからね、その中で今回私たちが楽しかったことをちょっと絞って今回はお伝えしていきたいと思います。
はい、
じゃあのりかさん、ロトルアで楽しかったことお願いします。
はい、まあ、1個はもうかぶってます。見えちゃった。
あ、見ました。はい、どうぞ。
1個目はテプイヤで墓を見たこと。
お、
2個目はレッドウッズツリーウォーク。
はい、
で3つ目がアグロドームです。
おー、
以上です。
じゃあ私は、まあ、さっきのりかも言ってましたけど、テプイヤで墓を見たこと、2つ目がジップライン、3つ目が土ボタルです。まあ、かぶりの、じゃあテプイヤ行きますか。
そうだね。
いや、すごかったよね、テプイヤ。
すごかった、墓だよね、やっぱり。
その何 やっぱ、うん、まあ、リアルな墓は絶対ニュージーランドに行ってみたかったし、
うん、
私はそのニュージーランドのね人に、てかニュージーランド行ってキービーの人に、うん、なんか安易に墓見せてっていうのって失礼に当たるっていうのを本読んだことあるんですよ、
うん、
だけど見たいじゃん、
うんうんうん、
リアルなもの、うん、だから、まあ、ちゃんとしたところに行って、うん、なんかリスペクトを持ってみようって思ってたんですけど、
うん、
すごい迫力もすごかったし、
うん、
ちょっと怖いイメージあるじゃないですか、
うんうんうん、
目がめっちゃ開いたりとか、うんうんうん、舌出したりとか、うん、ちょっと怖いなっていうイメージもあったんですけど、うん、なんか他にもそのマオリ族の人たちがなんか明るい歌を歌ったりとか、うん、踊ったりとか、うん、またなんか マラカスみたいなさ、なんか楽器みたいなの持って、うん、こうそれ持って踊ったりとか、
うん、
なんか棒を使ってなんか
投げてね、
そういうの見てなんかちょっと印象変わりました、うんうんうん、っていうのがあった、
うん、
ノリは
なんかもう感動して、うん、なんか泣きそうになっちゃった私
あ
すごかった。
その最初さ、うん、墓で中に入って見るじゃないですか、見るんですよ、
うんうんうん、
建物みたいな中に、
うん、
その前に建物の墓中に入るにもマオリ族の人の許可がいるというかさ、
うんうんうん、
なんかそういう儀式みたいなのをやって許可されたら入れるみたいな、うんうん、段階構成の時にさ、
うん、
何代表みたいなチーフだっけチーフを選ばれてその人とマオリ族の人が仲良くなったら私たちは入れるみたいな、
うんうんうん、
そこちょっとなんか緊張して
る、うんうんうん、
そこ感動したの。
え、普通に踊ってる時、
あ、なんだそこ感動したの私。
そんな許可がいるっていうことに、
そうそうそう、なんか許可されて歓迎されて、うん、うちらは 見せてもらえてるっていうのに、まあ、歓迎されないというか許可されないわけがないんだろうけどなんかおーよかったこれにさ周り族の人にさ、
うん、
なんかお前ら見るなみたいなやったらちょっと怖いやん、
うんうん、
だけどまあちゃんとこう、うん、許可されて見れたのがよかった、
うんうん、
そうね、
うん、
いやてっぺいや結構確か
よかったよね。
よかった、墓見れたのめっちゃよかったですね、うんうんうん、であとなんだっけ、
私は、うん、レッドウッズツリーウォーク。あ
ーそれさロトルアって忘れてた、
うん、ロトルアだよ。
しかもなんか序盤だったから結構、
うんうんうん、
寒かったね。
寒かった。
これ本当に Vlog 見てほしいんですけど、
うん、
余裕かましてさ、うん、待ってたらさ、
うん、
めっちゃ列できててさ、
そうそうそう、震えたよね本当に。
マジで震えた。でもそれ以上にめっちゃ楽しかった、
うんうんうん、
あれはでもなんかその写真というか動画に残せなかったのが残念、
うん、
めっちゃ
暗すぎて映んなかったんです。
撮っていいんですけど、
うん、
なんかもう全然映らないんですよ、
うん、
だからでもそれのおかげでなんか心に留められたっていうのもあるけどね、うんうんうん、楽しかったね自分、うん、あれ釣りウォーク、
うん、
と
アグロドーム。
アグロドーム、
うん、
アグロドームマジ楽しかったわ。
楽しかったよ。
自分もそれ入れればよかった。
そうだよ。
何羊か、うん、羊の毛刈り、
うんうんうん、
私あれ上がりましたよ登壇、
うんうん、
なんかやりたい人みたいな感じで、
うん、
まず一番真ん前に座ったんですよね、
うん、
私たち、
うん、
ニュージー大好きの、もうただでさえ目立つ黄色いパーカーを着てるのに、
うん、
そのパーカーを着て、うん、ノリカホは目の前に座って見てたんですけど、
うん、
なんか乳搾りやりたい大人のボランティアみたいな人で、うん、なんかもう一番最初に手を挙げたら、うん、じゃあお前いいよって言われて乳搾りしましたね、
うん、
楽しかったな、
うん、
あとショーンもいたよね。
いた。
知らなかったショーンがさ、
ね、
あんな大きいところにある、うん、
写真撮るの忘れちゃったね。
そうなんだよね。それがちょっと唯一心残り、
うん、
でもあれだもんね、ホビット行かなきゃいけなかったから。
あ、そうそうそう、
ホビットも、
うん、
さっき言わなかったんですけど楽しかったんですけど、
うん、
まあ他にも楽しいことがあったんで、ホビットはホビットでめっちゃ楽しかったです、
うんうんうん、
ただ Vlog でもなんかすごい楽しかったって言ってるし、
うん、
もう2人にもこのテリーさんもノリカも私が楽しみすぎてちょっと呆れられてたところあるんで
、うん、
今回は1回ホビットはなしで、
はい、
ジップラインと土ボタル私は楽しかったんですよ、
うんうんうん、
あとジップラインは何こう洗濯ごしみみたいなのでさ、
うん、
止められてるじゃん、わかる最初、
うん、
でそれ離した瞬間バーっていくでしょ、
うんうんうん、
その時にこの繋がれてるところを捉えた瞬間、
うん、
一瞬こう G がこうかかって、
うんうん、
怖かったんですけど、うん、そこからもうめっちゃすごい速さで進んでったのがもう楽しかった、うんうんうん、手離した
離した
離すよね
楽しかったね
楽しかったあとは土ボタル、
うん、
土ボタルはあのなんか天の川より天の川だった気がする
あ
わかる言いたいことわかります、うん、皆さんあの天の川ってさちっちゃいじゃん、うん、下から見てたら、うん、あの地上から、うん、だけどこの天の川見たかったら、うん、多分土ボタル見に行った方がいいですもうすっごい綺麗だった
綺麗だったね、うん、
しかもあの鍾乳洞みたいなところがあるんですあの土ボタルの船乗るまでの間にこうツアーがあって、うん、そこの鍾乳洞でガイドの人がなんか綺麗だからここで結婚式あげたりとかクリスマスはクリスマスキャロルをやったりするよとか聞いて、まあ、確かに幻想的かもなって思って、
うん、
それが印象に残ってます、うん、ロトルアはこんな感じですけど、
うん、
どうでしょうい
いですね綺麗だったね
綺麗だった自然が多いよねロトルアって、うん、その自然とか動物とか、
うん、
あのオークランドから車でロトルアまでの道のりすごい結構坂っていうかくねくねで、
うん、
結構こう長いし、
うん、
同じような景色が続くかもしれないんですけど馬とか牛とか羊とかたくさん見れて、うん、その行く途中も楽しかった
そうだね
ただもうすごい運転してもらったよね、
うん、
もう
やばいね片道3時間とか4時間とか
そうテリーさんの友達が、うん、なんかテリーさんにまたロトルア行くんだよねって言ったら罰ゲームかなんかですかって言ってて本当にマジでそうだなって思って、うん
ね、
もう大変だったと思いますテリーさん、うん、本当にたくさんロトルア連れてってくれてありがとうございました
ありがとうございます、
まあ、他にももっとねたくさんロトルアでやったんですけど、
うん
まあ、それを気になる方は YouTube 見てください、
はい、
ということで今回はロトルアで楽しかったことでした、
うん、
はいじゃあ次ニュージー大好きピックアップのコーナー行きましょう、
はい、
じゃあ今週のピックアップを次は私から言いたいと思います、
はい
私のピックアップはクスッと笑ってしまうニュージーランドらしいスーパーあるあるです、ニュージーランドに住み続けて思うことは日本のスーパーの陳列や利用者の丁寧さがとてもわかるなと感じています当たり前の感覚が違うのかそれともニュージーランドの雑さが出ているのかわかりませんが思わず笑ってしまうようなニュージーランドのスーパーあるあるをいくつか書いていきたいと思います待ってこれ言ったかなかほり
わかんない
言ってたらごめんなさいなんかちょっと言った気もしなくないって思ったんですけどまあ選びましたまず1個目割引価格がおかしい、スーパーに陳列されている単品とセットになった商品の割引を目にしたときふと値段の表記がおかしくて二度見したことはありませんか例えば違うサイズなのに大きいサイズの方が安く売られていたりセットで買うよりも単体で同じ数を買う方が安くなっていたりと価格の割引方法が少し変わっていますまた他のお肉の値引きだったものが本来高いはずのお肉に間違えて割引していたので普段の半額でお肉が買えてしまったという経験もありますさすがに店員は焦ってシールを交換していましたがどこでどう間違えたのかと思いましたこれおもろいね、
うん
2個目完全に商品とシールが異なる以前に経験したのがポークローストの大幅値引きをしているのにもかかわらず商品名がラムローストでしたよくお肉を見ると完全にポークなのですがシールが違うだけで完全に混乱しましたまた陳列されている商品と札が完全に違うので実際の値段がわからないという現象も頻繁にあるので買いたいのに値段がわからないと苦渋な決断に迫られます3つ目手打ち商品の商品を店員がお客に聞く私は店員の気持ちはとてもわかるのですが果物や野菜の種類の違いで微妙なラインで違うものがあった時何が違うか迷いませんか自分ですら安いからこっちでいいやと思って買ったのに店員もどの種類の野菜か分からずにお客さんに聞く場面をよく遭遇しますきちんと自分が買ったものを把握していないといつの間にか高い方の野菜を買ってしまうなんてこともありえるんですよね私がニュージーランドで過ごして感じているスーパーあるあるでした皆さんは他にどんなあるあるがありますか以上です 長く読みましたけど、めちゃめちゃ適当っていうのだけが分かりませんか、このことを聞くと。面白いけどね、この焦ってシール交換してたっていうのはちょっと読んでるとき笑いそうになったんですけど、まあ、日本じゃまあありえないことですけど、スーパー行ったじゃん結構、結構適当じゃなかった、あの、まあ、物は当たり前に下に散乱してるし、床にね、なんだみんなこれ買わなくていいやってなったらめっちゃ適当なとこ戻すっていうの、まあ、それはお客さんのあれですけど、でもちょっと面白いよねこういうの見つけると、そういうあるあるです。皆さん共感したらいいね押してくださいどこに押すかわからないですけどっていうピックアップでした。
はい、
はい、じゃあのりかさんお願いします。
はい、私のトピックはレスキュードッグをもらい受けるにはというトピックです。犬や猫をペットに欲しいと思った時、保護されている動物をもらい受けることができます。各市町村のシティカウンシルにアニマルシェルターがあり、そこに保護されている犬や猫がいます。手順として、まずは各団体のウェブサイトやフェイスブックを定期的にチェックしましょう。家族に迎えたい子がいたら家族全員で面会に行きます。そして住んでいる家は賃貸か持ち家か、虐待をしたことがあるか、どうしてその動物が欲しいのか、過去に動物を飼ったことがあるかなど、いくつかの質問に答えます。一匹の動物に複数の候補家族がいる場合は、一番適していると考えられる家族が選ばれます。選ばれると家をチェックする人が来て、安全に住めるかどうか判断され、これに合格すると成立するということです。もしペットが欲しいと考えている方は、一度アニマルシェルターを訪れてみてくださいというトピックです。
はい、ありがとうございます。シェル…え、犬ね、犬じゃなくてもいいの？
犬、猫、動物、
レスキューか、
うん、
なるほどね。日本にもそういうとこあるよね、
うん、
保護団体みたいな、まあ、確かにペットショップだけがね、すべて犬とか猫とか買う選択肢ではないし、いいと思います、
ね、
はい、以上、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ告知があります、
はい
はい、3月19日にクライストチャーチで開催されるジャパンフェスタ2023ですが、参加受付が開始となりました。こちらの方はもう何回も皆さんにお伝えしているんですけども、現在ブース出展を受け付けています。たこ焼きとか焼きそばとか日本食を販売したいっていう方は、また団体、そういう方はぜひお申し込みください。枠に限りがありますので受付順です。スポンサーとしてブースを出したいという方は、サイトからスポンサーのところをクリックしてお申し込みください。サイトの URL は詳細欄に掲載しておきます。もしやり方がわからなかった、そういう場合は遠慮なくジャパン大好き社かニュージー大好き社、または私たちのところまでご連絡ください。ニュージー大好き社はこのイベントに協力しています。
このイベントはこれまで各地で開催してきたジャパンデーの要素に加えて、日本のポップカルチャーにフォーカスしたイベントとなっています。コスプレ、漫画、アニメなど日本が誇るポップカルチャーをふんだんに紹介し、ステージでのコスプレショーやカフェなども用意していますので、近隣の皆様ぜひお越しください。入場チケットは事前のお求めが便利です。ご活用ください。
はい、以上告知でした。ということで、もうこのポッドキャストが配信される頃には、プレゼント企画の方はもう終わってますよね。
はい、
というかもうプレゼント企画の方、応募してくれた方ありがとうございました。
ありがとうございました。
多分ですけども順を追って皆様発送当たった方はご連絡がいくと思うので、そちらの方を楽しみにしていただいて、ぜひ私たちが選んだお土産使ってください、ということでよろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ今週はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
また来週。